2ページから5ページ。特集1。もっと知りたい、川岸学園構想。特集1。もっと知りたい、川岸学園構想。6月号の特集記事では、川岸学園構想の取り組みを市民の皆さんに知っていただけるよう概要の部分を紹介しました。今回は、小中一貫教育を行う義務教育学校と4つの公立保育園を統合した幼保連携型認定こども園の特徴などを紹介します。はじめに、なぜ最近小中一貫教育や幼保小の連携が注目されているのか、その背景を解説します。なぜ小中一貫教育が注目されているの ?4 項目あります。1.子供の身体的な発達の早期化。現代の子供たちは成長が早くなっており、小学校だけでは子供たちの成長に合わせた教育や指導がしにくくなっています。2. 中学入学後の環境の変化に馴染めない中1ギャップへの対応。小中接続期をスムーズにつなぎ、小学生の頃から中学校での生活の具体的なイメージを持つことが大切になります。3. 少子化による学校の集団活動の困難さ。少子化により、一つの学校では一定規模の集団による教育や学校行事などの活動が難しくなっています。4. 教育の質の向上への対応。小学校高学年からの教科担任制の導入や、つまずきやすい学習内容への長期的な視点に立ったきめ細かな指導など、教育の質の向上が求められています。市の取り組み。小中一貫教育。平成27年度より、小中学びの連携として、中学校区ごとに、先生や子ども同士の連携や交流を図る取り組みを推進してきました。なぜ、幼保小の連携が注目されているの ?3 項目あります。1.入学後の小学校生活にうまく対応できない小1プロブレムへの対応。学校と教育目標を共有することにより、幼児期から義務教育期までの一貫した学びの連続性が確立され、小学校への円滑な接続が期待できます。2. 子どもの発達段階を見通した架け橋期の教育の充実。幼児期において、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿などを念頭に、小学校教育のベースとなる能力を養います。3. 小中一貫教育の基盤強化。小1プロブレムの解消や、異年齢集団の関わり、保育士と教員の交流などの付加価値が生まれ、小中一貫教育の基盤強化にもつながります。市の取り組み。幼保小の連携。令和3年度に幼保小の接続期の大切な視点やカリキュラムをまとめた岡谷絹結いプログラムを策定し、保育園と小学校の先生方による連携や交流を深めてきました。川岸学園構想では、川岸地区の立地の特性を生かして、小中一貫校をさらに進めた一つの学校として小中一貫教育を行う、施設一体型義務教育学校、幼児期からの学びの充実や保護者の多様な就労形態に対応できる市内初となる公立幼保連携型認定こども園を整備し、幼保小中がつながる環境づくりを進めます。次に、義務教育学校と幼保連携型認定こども園について解説します。通常の小学校や中学校、保育園や幼稚園と何が違うのでしょうか。義務教育学校の特徴、4項目あります。1. 義務教育学校は、一人の校長のもとで、小中学校の先生が一つの組織となり、連携・協力しながら全学年の子どもたちを指導します。2. 就業年限は9年間で、前期課程6年、小学校相当と後期課程3年、中学校相当に分けられます。 小中学校の学習指導要領に基づいた教育を提供します。3、一つの学校という特徴を生かして、学年の柔軟な設定が可能で、小中学校と同じ6年3年のほか、4年3年2年や、5年4年の区切り方なども可能になります。4、公立の義務教育学校は、市町村の学校設置義務の対象となることから、他の小中学校と同様に、原則として住んでいる地域によって就学する学校が決まり、私立校のような選抜試験はありません。一人の校長、一つの教職員組織、就業年限9年、前期課程6年、プラス後期課程3年。二つの校舎がつながって並んでいるイラストがあり、その横に校長一人と記されています。幼保連携型認定こども園の特徴。3項目あります。1、認定こども園は、保育園と幼稚園の両方の機能を備え、就学前の子どもが総合的な教育と保育を受けることができる施設です。2、保育を必要とする子どもと、満3歳以上の教育を受けたい子どもが一緒に利用することができます。3、地域の子育て支援施設として、子育て家庭を対象に子育ての不安に対する相談や、親子の集いの場なども実施します。保育園、認定こども園、幼稚園がイラストで描かれています。保育園と幼稚園から認定こども園に向けた矢印があります。イラストの下にそれぞれの施設についての説明があります。保育園は、保育が必要な児童を保育することを目的とする児童福祉施設。就学前の保育が必要な子ども0歳からが対象。保護者の就労等条件あり。幼稚園は、小学校、中学校等と同じ学校教育法に基づく学校、幼児教育施設。就学前の子ども3歳からが対象。保護者の就労条件等なし。そして、認定こども園とは、保育園と幼稚園の機能を合わせ持ち、就学前の子どもに総合的な保育、教育を提供するハイブリッド施設。0歳の子どもから利用可能。保護者の就労に関係なく利用できる。就労あり、保育認定、保育園。なし、教育認定、幼稚園。保育認定と教育認定の子どもが同じ部屋で教育、保育を受ける。川岸学園構想、義務教育学校、認定こども園、ここが知りたい、Q&A。4つの質問とそれに対する答えがあります。Q1、小学校と中学校が離れているけど、一人の校長先生で大丈夫？ A1、校長は一人となりますが、副校長1人と教頭2人、または副校長2人と教頭1人が配置されるため、学校の管理や運営に支障はありません。Q2、子供たちが同じ顔ぶれで幼児期から長く一緒に過ごすことになるけど大丈夫？ A2、現在も小中学校間の縦割り交流を大切にしており、引き続き異年齢による交流などを通じて、多様な人間関係が構築できる環境づくりを進めます。Q3、保育園は4つの保育園が統合して、川岸小学校敷地に配置されることになるけど、送迎はどうなるの？ A3、校地内に送迎用車両の駐車場を可能な限り広く確保できるよう検討します。また、通園距離が遠くなる家庭への配慮として、保護者の皆さんのご意見を伺いながら、通園バスを検討します。Q4、今回は川岸小学校の大規模改修工事のみで、岡谷西部中学校は改修しないの？ A4、岡谷西部中学校は近年に管理教室棟や小体育館、プールなどを新しく整備しているため、 今回は小学校と接続する施設の工事が中心になります。長寿命化大規模改修工事。川岸学園構想では、川岸小学校の長寿命化大規模改修を予定しています。長寿命化大規模改修とは、老朽化した校舎の不具合を直して耐久性を高めるほかに、現在の学校が求められている水準まで性能を引き上げる改修のことです。岡谷市では令和3年度に竣工した岡谷東部中学校管理教室棟で長寿命化大規模改修工事を実施しています。岡谷東部中学校管理教室棟の2枚の写真があります。写真の説明。1枚目は3階建ての管理教室棟全体を正面から写した写真です。2枚目は正面玄関内部の写真です。床には木材が使われ、白い壁に光がたくさん差し込み、明るい印象の玄関です。写真の説明終わり。今後のスケジュール。川岸学園の整備に関する設計を実施します。川岸学園の整備に関する設計業者を選定し、施設の設計業務を進めていきます。また設計に合わせてアスベスト含有調査やボーリング調査などを予定しています。川岸学園設立準備委員会を開設します。川岸学園構想では、施設整備を行うほか、新たに認定こども園と義務教育学校を整備するため、教育方針や保育内容などの中身を新たに作り、充実させていくことがとても重要になります。学校、保育園、保護者、地域の皆さんで構成される川岸学園設立準備委員会を設置し、各分野の部会を設けて協議していきます。保護者や地域の皆さんの意見を聞きながら、みんなで魅力ある教育と保育の環境づくりを進めます。川岸学園設立準備委員会とそれを構成する6つの専門部会についての説明があります。1、子ども園部会。認定子ども園の開設に必要な事項を検討します。2、施設環境部会。駐車場の配置や各教室の配置、引っ越しの調整など施設整備を検討します。3、総務部会。校歌、校章、校旗、閉校式及び開校式典などを検討します。4. 地域コミュニティ PTA 検討部会。国型コミュニティスクールへの移行や PTA の組織づくりを検討します。 5. 学校生活部会。学校行事、縦割り活動、制服、体操服など学校生活に必要な事項を検討します。 6. 学校デザイン部会。教育方針や学校グランドデザイン、教育課程など学校の授業づくりを検討します。そしてこの6つの専門部会で構成される川岸学園設立準備委員会は、開校開園準備に向けた統括的事項や部会の検討事項の決定、お便りの発行などを行います。問い合わせ。川岸学園整備室、内線1234。
6ページ、7ページ、特集2、みんなで考えよう、岡谷駅周辺のまちづくり。奈良岡谷のオープンから約40年、人口減少、少子高齢化、ライフスタイルの変化など、街の様相は激しく変化してきました。奈良岡谷の閉鎖により、駅前、駅南地区の駅周辺整備をどのように行うのか、市民、団体、事業者とともに考えていきます。岡谷駅周辺計画、これまでの経過。昭和59年、駅前、奈良岡谷開店。平成13年、駅前、伊藤洋華堂撤退。平成16年、駅前、 奈良岡谷諏訪バス所有の床を岡谷市土地開発公社が取得。平成18年、駅前、駅周辺の開発に向けて、岡谷駅周辺市街地総合再生計画を策定し、権利者の調整等を行う。平成19年、駅南、区画整理事業完了。平成20年、駅前、リーマンショックにより事業化実施時期の見直しを行う。平成25年、駅南地区の定住交流拠点の創出のため、社会福祉法人が総合施設の建設を計画し、私有地の一部を売却。平成28年、駅南の複合施設の事業が建設費の高騰により実施が困難となる。私有地は約1万1000平方メートル、隣接の外区公園は約2800平方メートル。外区公園以外の部分は暫定的にパーク&ライドなどの駐車場として賃貸。平成29年、駅前、奈良岡谷の建物の老朽化が進む中、建設費の高騰により、再開発の事業成立が困難と判断。令和元年、駅前、奈良岡谷の権利者と協議を行い、市が権利を一本化することに決定。令和6年、駅前、すべての権利者の所有権の移転が完了し、市への権利一本化となる。建物を閉鎖。岡谷駅周辺整備がスタート。1、市に権利を一本化。進め方は、権利者と話し合い、市が奈良岡谷のすべての権利を購入して、次の計画に移ることに決定し、令和6年3月に権利を一本化することができました。岡谷駅周辺整備事業イメージ。岡谷駅周辺整備は大きく駅前と駅南に分けられます。写真が載っています。岡谷駅周辺を上空から撮影した写真です。そしてピンクの下地に駅前と書かれ、奈良岡谷私有地敷地約7600平方メートルと書かれ、ピンク色で塗られています。そして、黄色の下地に駅南と書かれ、私有地約1万1000平方メートルと黄色い色で塗られています。その横に外区公園約2800平方メートルと緑色で塗られています。写真の説明終わり。都市機能誘導区域内での再編。岡谷市では公共施設の縮減を実施しています。岡谷駅周辺は岡谷市立地適正化計画の都市機能誘導区域としており、公共施設の再編集約も検討課題です。地図が載っています。都市機能誘導区域として、市役所、図書館、市民病院、レイクウォーク、イルフプラザ、岡谷駅、その周りを赤線でつなげてあります。都市機能誘導区域とは、医療、福祉、商業などの都市機能を誘導することにより、各種サービスを持続的に提供する区域です。2、解体費の高騰。これが課題。交渉開始から約5年の間に、原油価格、物価の高騰、法改正によるアスベスト、撤去費の増額などで解体費は当初の約3倍の15億円となりました。注目、奈良岡谷の外壁のアスベストは塗装の下地材に微量に練り込まれたもので空気中に飛散するものではありません。3、駅周辺一帯の整備事業で財源確保。早期解体に向けて、奈良岡谷の権利が一本化できたことで、駅前約7600平方メートルと、駅南約1万1000平方メートルが私有地となりました。 その整備方法を計画します。解体費は他の事業への影響を少なくするため、補助金などの特定財源、事業手法などの検討を進めています。皆さんの声をお聞かせください。調査結果などの情報を市ホームページで随時公開していきます。駅周辺整備への市民の皆さんの意見や要望を受け付ける投稿サイトはこちらと QR コードが載っています。お気軽に投稿してください。地方都市のこれからの街づくり。人口減少時代へ向けて新しい街づくりが始まります。これまでの整備手法。人口減少が進む地方都市では、都市部のような開発の利益に頼る計画は成り立ちにくく、大規模民間開発事業者の参画は難しいと言われます。そこで、官民連携による街づくり。市民一人一人ができることから始めることが大切になります。再整備は瞬時に進めるのではなく、こんなことができたらいいなという種をまき、社会実験などを繰り返し、皆で方向性を確認しながら、これからの整備手法、この場所の価値を上げ、やり続けていくことができる方法を考えていくことこそが、持続する街づくりとして全国の地方都市に広がっています。徐々に整備を進めるポジティブスパイラルの考え方。ポジティブスパイラルの図があります。都市基盤、建物、ポジティブスパイラルの土台となる安全・安心の確保と書かれた土台があり、土台の上に学識者、行政、企業、市民、不動産業、金融機関、弁護士と書かれ、二重線の赤い線が上へスパイラルに上がっています。その上を、社会実験、暫定利用、リノベーション、公共空間再構築、任意建て替え、土地区画整理事業、市街地再開発事業と書かれています。エリアビジョンを共有。段階的、連鎖的な取り組みの展開、循環。エリア価値向上、持続可能性向上。図の説明終わり。解説は国土交通省ホームページへと QR コードが載っています。令和6年度は土台作りの年。今年度は官民で連携してビジョンを作成するための基礎調査として、駅前の利用実態やデータを整理し、状況を共有することで、市民、団体、事業者などと市が連携して市街地を整備していく土台づくりを行います。問い合わせ、企画課、内線1527。